はようございます。清瀬キングダムチャーチの代表牧師岡田正弘と申します。今日は第一列王記の6章1節から13節、第一列王記6章の1節から13節で主題は神の神殿にある奥義、神の神殿にある奥義ということで御言葉をお取り次ぎいたします。聖書では理解しにくい霊的なことを例えで語ると書かれております。そして特に神の国とその義についてですね、神殿や幕屋などのこの建造物とその中で行われる儀式によって私たちに真理や奥義を教え悟らせようとしております。
列王記第16章1節から13節。イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第2の月にソロモンは主の家の建築に取り掛かった。ソロモン王が主のために建てた神殿は長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。神殿の本殿の前につく玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト、幅が神殿の前で10キュビトであった。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿のことであるが、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私はあなたについてあなたの父ダビデに約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。
今回も3ポイントメッセージでありまして、一つ目のポイントの題はですね、神殿建設の開始。二つ目の題は神殿の構造。そして三つ目は神殿完成の約束というポイントに題をつけました。それでは一つ目のポイントの題であります、神殿建設の開始でございまして、第一列王記の六章の一節、この一節だけでお話しいたします。イスラエルの人たちがですね、出エジプトの奴隷から解放されて、まあ、480年目っていう、それがソロモンがイスラエルの王となってから4年目のというね、で、それはソロモンが主の家、神殿建設に取り掛かったということで、ここはあれですね、旧約聖書からもう結構大変なんですけど、紀元前何年かとか、何年だったかとか、そういうのをちょっと簡単にこうお話しします。これは理解する必要ないかもしれないんですが、ちょっと言わないと話ができないんでしますと、イスラエルの民がエジプトに滞在したのが、この紀元前1875年からですね、430年間だったということですね。これ調べたんですが、そしてその時が実は紀元前の1445年なんですが、これモーセによって出エジプトしてエジプトの奴隷から解放されたイスラエルの民は、まあご存知のようにと言いますか、荒野を不信仰でさまよって40年間さまよったと。まあ神の怒りに触れたということで、うなじの怖い民、頑固で強情な民ということだったわけですが、そしてこの、またちょっと違う角ですが、首都エジプトから440年後の紀元前の1004年に、ダビデ王がエルサレムを都として幕屋を設置したんですね。ダビデ王がね、エルサレムを都として幕屋を設置した。な、契約の箱を置いたということです。 そしてその40年後の、まあ、紀元前966年に、ダビデ王の子供のソロモンがイスラエル王になって、それして4年目に大神殿建設を着工した。という、ちょっと数字がたくさん出てきているんですが、まあ、だいたい400年とか40年っていうのが出てきてまして、あ、なんかどっかで聞いたことあるな、そう。これはノアの時代ですね。大洪水、40日間大洪水で裁きがあったというね。これは地上側も偶像崇拝、そして貪欲で人々がもうどうしようもないと。で、神が怒って滅ぼすと。その時にノアとノアの家族8人だけ残して、あとはノアの箱舟にあらゆる動物入れられて、で、洪水から救われた。この40日間というのが裁きの数字で、だからこれ40とか400が裁きの数字に使われているのは、こっから始まったとも言われているんですね。で、神は御国建設のために、この御心のままにしもべを選ぶと言っているんですね。そしてしもべは、しもべというのは奴隷と同じような意味なんですが、それがノアだったり、ダビデだったり、まあ当然モーセだったりしているということですから、我々のしもべという感覚を変えなければいけないんですね。そして神の奥義を、この幕屋とか神殿ということの建設で作るということで掲示しています。またその幕屋でも神殿でも、この神への礼拝と祭司の務めということでもって、神の国とかその義というものを奥義として私たちに、人類に掲示しています。これは、この神殿とか幕屋の内部構造とか、この礼拝とか祭司の務めは、ここからでないとわからないってありますね。ただ全員が調べる必要があるかどうかわかりませんが、少なくとも簡単にはやはり知ってないと、信仰の成熟は難しいと言えます。そういう意味で、この神殿建設の始まりが、このソロモン神殿のここで書かれているということで、次にまあ、進みます。二つ目のポイントの題は、神殿の構造であります。これは第一列王記の六章の2節から10節までで、これはとんでもない長いこといろいろ書いてあって、キュビットが出てきて、わからないというのもあると思いますが、まあ、神殿の大きさの大体ですけどね。キュビットをまあ44センチで考えた場合、長さが26メートル、幅が 8.8 メートル、高さが 13.2 メートルっていうね。まあ、この神殿の場合はこうなんですね。幕屋は幅が25メートル、奥行き50メートル、高さ 2.5 メートルっていうね。まあ、天野で囲まれている幕屋。これは綺麗でできている。神殿は石造りという点で、移動式か固定式かということが聖書は重要なこととして語っています。だからこの内容は細かく言う必要がないで言いませんが、このモーセの幕屋、ダビデのこの幕屋、そしてソロモン神殿ということで、これは私たちがその信仰者として、祭司として、王である祭司として、どう、礼拝しなきゃいけないか、生きなきゃいけないかというの奥義なんですね。それで私が言えることというのは、そんなたくさん今の時間、この時間では言えないんで、もう残り時間わずかになってしまったんですが、この気流者で旅人であるから、移動式の幕屋だったんですね。ところが、ソロモンの時代というのは、今度は固定ができるようになった。その固定ができるようになったのは、ソロモンに神の知恵が与えられて、知識が与えられて、周辺の大国をこう抑えて戦争で勝ったから、そして平和が来ていたから、それでエルサレムに神殿を固定できるようになったんで、神殿建設ができたっていうのが霊的な意味なんです。だから移動式じゃないんです。一つは幕屋は、我々の体は移動して気流者で旅人だから幕屋でしょう。神殿となると教会であるだろうと私は考えてるんですね。教会は移動しない。キリストの体だからです。 我々は今まだ御国を目指している。教会はもうイエス様の体の現れです。御国の現れです。だから固定式なんです。ということなんですね。そして、まあ、モーセやダビデっていうことにおいて、またソロモンについては、このようにして理解していくしかないんです。だから、奥義なんです。知ることでもって力を得る。信仰者の理解を得るっていう奥義なんですね。これあんまり時間かけてると、これ以上はちょっと無理なんで、この三つ目のポイントにまあ入っていきます。三つ目のポイントの題は、神殿完成の約束。神殿完成の約束ということで、第一列王記の六章の11節から13節で、まあ、ソロモンに主の言葉があったんですね。そして、この建てているこの神殿について、の私の掟に歩むならば、私の定めに行うならば、すべての命を守り行うならば、父ダビデにあなたについて約束したことを成就しようというふうに条件がついたわけですね。これが条件合わなければダメですよと。ダビデに約束されたのは、そのあなたの子供によって神殿が建設される。ダビデはダメですということだったんですね。そしてまあ王権が離れないということも当然あって、当然ソロモン、そしてイエス・キリストっていうふうに系図が続いているわけですが、第二列王記の一章の七節、に、これはソロモンがイスラエルの王になりですね、神がソロモンに現れて仰せられたんですね。あなたに何を与えようか、願いなさいと。で、ソロモンが願う聖霊の賜物ってことですね。聖霊の賜物ですね、これ。第二歴代史の一章の九節から十二節。一章の九節から十二節にこう言ってるんですね。ソロモンは言った。父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。今、知恵と知識を私にください。さもなければ、このおびただしいあなたの民を裁くことができません。神を、って言って、それでソロモンのこの願いを神は聞き届けた。で、知恵と知識の賜物だったんですね。で、ソロモンの箴言とか、伝道者の書もこの知恵で書かれているわけですけれども、で、ソロモンは神を正しく裁く、神の民を正しく裁くっていうことにおいて、だから神から聖霊が与えられて、聖霊による知恵と知識が与えられた時に、初めて何が正しくて何が間違っているかを知ることができる。これを守り行わなければ、私たちの神殿の約束もないということも言えるんですね、ここは。だから父ダビデに約束したこと通り、高ソロモンに神殿建設が始まって、で神殿建設の約束というのは、神の掟と定めと命令を守り行う従順が必要である。御言葉に従順することが必要である。これは私たちの信仰の奥義であります。そして神はソロモンを選んだんです。ダビデが選ばれてソロモンも選ばれたんですが、我々はイエス・キリストが選ばれたことによって、そのイエス・キリストの弟子として選ばれる立場であります。だから、どれもこれも聖書の御言葉通りなので、だから我々はその信仰を、まあ、従順と謙遜を持っていかなければ不可能なんですね。まあ、結論として、神は信仰者やキリスト教会を、この幕屋とか神殿で霊的に説明しました。これは例えです。で、人間に神の民や神の教会を直接的に理解させることは不可能なので、例えで示したわけですね。で、幕屋は、この寄留者で旅人である私たちを表していて、神殿はキリストの教会の固定式を表しているわけです。それは礼拝の規定と、そして祭祀の規定がここにわかるわけです。これは奥義であります。そして特にソロモン神殿で表現されているのは、神からの聖霊の賜物、知恵と知識の賜物というものをもらったものが、キリスト者たちを教え導いて、そして成長した人たちがまた礼拝者として聖霊を受けて、申請してキリスト者となって、また賜物をもらって、知恵と知識の賜物をもらって、また広がっていくという、これが宣教伝道だったわけです。 以上でメッセージ終わります。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。